僕が今からとある生き物の特徴を言います。
はい、
はい、この特徴に当てはまる生き物の名前を当ててください。
キリン。
違います。そんな当てずっぽはなしです。まだ何も言っていない。首が長いなんてヒントは一個もないです。じゃあいきますよ。
ゾウ
でもないです。鼻が長いとかも入れないです。もうちょっとやめてください。
一回
問題お手つきなしで聞いてください。いきますね。一つ目の特徴、
はい、
この動物は生まれながらに呼吸が下手で、うん、いつもフガフガ言っています。
いつもフガフガ言っている、
はい、二つ目の特徴、
うん、
頭がでかすぎて、
うん、
こいつが生まれるときはほぼ帝王切開です。三つ目、皮膚がダルダルなせいでしょっちゅう目とか感染症になってます。
そんなかわいそうな動物いる？
4つ目、目が、ね、大きすぎてですね、
はい、
後頭部から結構大きめの衝撃を受けると目玉が飛び出してしまうという事故に遭うことがあります。
生物の設計として間違ってるよ。
ちなみにもう一個がね、いつも猫背なんで。
猫背
も生まれながらに猫背なので、
はい、
結構ヘルニアになるリスクが生まれながら高くてですね。高いです。
そんな動物いる？
で、まあ、最後の特徴なんですけど、ちょっとお尻がね、男らしすぎて。
男らしい？
交尾が下手でほとんど人工授精じゃないと、妊娠させることはできない。
意味が分かんない。
はい、何の生き物だ？
そんな動物いる？
わかります？
でも猫背って言ってたじゃん。
猫背って言いましたね。
もう猫背ってさ、例えば馬とかさ、
はい、
ね、猫背って背ってどこよ？
まあ、背中ですね。
背か、
はい、背です。馬であれば人間乗るところですね。
乗れるところですか？
はい、
猫背？あんな湾曲した背のところある？
じゃあまあ
答え、タツノオトシゴ。
おー、猫背。
なんかこうちょっとこうくの字みたいな感じになってる
ね。まあそうね、こうね、グネグネってなって
るからね。だし頭大きいし。
頭確かに大きい
けど、ね、帝王切開じゃないな。
帝王切開ではないね。でも答え言いますね。
はい、
答えはここに映ってるブルドッグでした。
へえ。
ということで、種の話とか種の話とかしてきましたけども、
うん、
まあ、ちょっと雑談チックにね、次品種の話しようかなと思って。
なんかブルドッグの特徴が今挙げられたようなやつってなると、はい、なんかかわいそうに見えてきますね。なんかこの絵が
ブルドッグはね、さっきも言ったのは別に嘘じゃなくて、もちろん
男らしいお尻の部分はちょっと趣向しがたい。
でもブルドッグ
意味がわからない。
ブルドッグのね、最初ちょっとブルドッグだけで一本書こうかなと思ったぐらいなんですけど、
うん、
まあブルドッグ、まあ、まあどっか犬の話とかどっかですると思うから、その時にちょっとね、はいはい、ちゃんとしようと思うんですけど、ブルドッグはね、やっぱりその犬の品種、
うん、
というものを考える上では結構その面白いというか、
うん、
結構そのなんていうのかな、まあ、犬の家畜としての側面というか、
うん、
まあ、愛玩動物としての側面が結構強調された品種
は、はい、
なので、まあね、さっき言ったように結構なんていうのかな、生命として大丈夫かおいみたいなね、
うん、
特徴いっぱい持ってる、
は
い、
なるほど、愛玩動物がゆえの、
まあそうですな、
悲しき事実。
そうですね。あ、ちなみにあれですね、男らしいみたいなこと言いましたけど、
ゴツゴツしてるみたいなイメージ。
ね、肩幅が大きい方が、
うん、
かっこいいブルドッグっていう価値観があるんですよ。
はい、
ワンピースのキャラみたいな感じで、
うん、
上半身のデカさを強調するためには、
はい、
下半身を細い方がいいんですよ。
なるほどなるほど。
ブルドッグも同じような性質が求められたので、肩幅が大きくなる、そしてガニ股になるように、そういうのが好まれましたし、
へ、
お尻は小さくなるように、うんうん、なった結果、
はい、
交尾がうまくできないというような特徴を持つようなブルドッグが増えてしまっていると。
なるほどね。できたとしても帝王切開になる。
そうです。頭と肩幅がでかすぎて山道を通れないんですよ。
はいはいはい。
親が死んじゃうかとかしちゃうから、もうほぼほぼ帝王切開で、うん、まあ、もしくは帝王切開じゃなくて生まれるのは、おそらく顔が小さくてブルドッグらしからぬというかね、
うんうんうん、
ブルドッグとしてはちょっとなんだろう、あんまり価値のないブルドッグになってしまうと、
はい、
いうような、結構まあそういう特徴を持っている。
非常に心が痛くなってきました。
僕が見たやつだとイギリスとかでね、多分、うん、一時期その品種の問題、
はい、
その犬とかさ、やっぱ純血種とかを好まれるわけですけど、うんうんうん、まあ、その純血種ってどうなんだっていうね、うん、今言ったブルドッグとかもどうなんだ、かわいそうじゃないかみたいな、なんかそういうムーブメントが一回あったみたいで、
うんうんうん、
その犬の、ね、品評会をする機関とかあるんですけど、
へ、
まあ、そこがなんかちょっとブルドッグに関してはちょっと なんか緩めますみたいな、うん、頭でかいからいい採点をやりますとかやりませんとかそういうね
ことも、その品評会によってこうブロックは肩幅が大きいは大きいほどプラスだよみたいな、
は
い、
これはね結構面白いんでね、ちょっと後日やりますね。じゃあ
後日かい。
あの今回別にあのすいません犬の話だけじゃないんですけど、まあ、ブルドッグの一個特徴として、まあ、こういう特徴があります。
なるほどね。
でまあ今言ったように、まあ、ブルドッグはなんでこんな特徴を持ってるのかっていうと、うん、まあ、いわゆる家畜だからなわけですよ、
はい、
人間が、まあ、あの自然環境だとね、
うん、
生きていけないような特徴を持っていても、はい、人間が、まあ、管理してむしろ人間が喜ばしいと思うような特徴を持って、うんうん、持ってるとそれが選ばれていくので、まあ、人為選択とか言うんですけど、
うんうん、
品種としてそういうものが生まれてくるよっていうことがまああります、
はい、
でね、まあ、ちょっと今回は広く家畜に全体に目をなんか通してというか、
うん、
見渡してみてね、まあ、品種って改めてなんだっけっていう話を、ね、うん、ちょっと雑談チックにしていきたいなと思っております。品種っていろいろあるじゃないですか。
いろいろあるね。
まあ犬でも先に犬言っちゃったんで犬の話すると、犬の品種、まあ、小さいので有名なのはチワワ。
チワワ、
はい、チワワってね、なんかねウィキペディア見た感じだとね、体高、つまり足のところから、まあ、肩ぐらいの高さのことかな、体高だから、うん、がね20センチぐらい。
おう、
まあ前後あるらしいですけど、まあ大体20センチぐらいで、体重はね2キロとか 2.8 キロとか、だからそのあたりをぐらい、2キロちょいらしいんですよ、
はい、
大きい品種でいうとグレートデーンとかがいるらしくて、うん、
生物の教科書に載ってますよ。
あ、そうなんだ。
一番ちっちゃいのと一番でかい個体の差がでかいのは犬で、
うん、
チワワとグレートデーンっていうのは聞いたことがあります。
すいません、僕高校の教科書のそこ押さえてなかった。
ああ、そうです
。まあでもその通りで、
うん、
グレートデーンだと床から肩ぐらいまでが76から79センチぐらい、まあ、80センチ弱
だから、チワワからしたら4倍ぐらい、
ね、4倍ぐらいの高さがも違うし、体重は50から80キロとかなので、
うん、
20倍以上か、
20倍、
30倍ぐらいあると。
僕がチワワだとしましょう、
はい、
チワワサイズだとして、
はい、
でそうすると、はい、身長が、
ま、
4倍なんで、だから大体650メートルとか
650メートルで体重、
あ、違う、650センチですね。
そうですね、650メートルはやばいね、うん、
650センチの 6.5 メートルの人も同じ人間ですよと、
はい、そうですね、同じ人間ですと、
はい、
同じ種ですと、
はい、
言われてるようなもんなわけですけども、
はいはい、で大体、まあ、体重が50とかだとして、うん、僕が、
うん、
で何倍、30倍、
30倍とかだったね。だからもう1500キロ。まあまあ6メートルあれば1500キロぐらいあるんじゃない。もう
それが同じ種だよっていうふうに言われてる、
はい、同じ種だって言われてるってことじゃないですか。
ただグレートデン人間品種と、
はい、
チワワ人間品種で、は
い、そうです、
品種がまあまあ違うけど
同じ種ですよと、品種が違うだけですよって言われてもさ、この差本当にって、まあ、思ったわけです。いや僕は
そうだって、この前さ変異がどうと地域がどうでさ分かれてさ、
はい、
そのいや種を分けるほどかみたいな、
はいはいはいはい、
あったじゃん。
ありました。
いや分からんよ、エゾジカとケラマジカがどれだけ体調の差があるか分かんないけど、うん、
はいはい、
グレートデンとチワワは違うでしょ
ね、なんかあの僕が生物学的種、
はい、
マイヤーのねの話をした時にさ、生殖隔離っていうのが、うんうん、まあ、結構大事でって、その、まあ、受精した後に、まあ、うまく育たないとか、
はい、
まあ、そういうのもあるけど、単純に地理的に隔絶されてるとかね、
うんうん、
あと交尾器の形が違うからできないとか、そういうのも含まれるって言ったんですけど、まあ、僕らが6メートル体重1500キロの人と、
うん、
うまく交尾ができるかと考えるとですねまあなかなかむずいんじゃないですか。特に犬だったらむずいんじゃないですか。
うん、そうね、
人間だったらね二足歩行だしね、はい、なんかよじ登るとかなんかできるかもしれないですけど、うんうん、犬はねグレートデーンのメスにオスのチワワが交尾するっていうのはもうなかなか無理ですよね。
無理ですね、
自然状態では無理ですよね、うん、あれこれ生殖隔離起きてると言えんじゃねえのとかね。
いやだからさ、本当は生殖可能なんだけど、
はい、
もう地域的に離れすぎてるから、うん、生殖不可能っていう話って前あったじゃないですか。
ありましたありました。
体格差でかすぎて、
うん、
生殖不可能っていうのは、うん、もう種を分けていい気がする。
いい気がします。あの交尾器がでかすぎて種分けてるとかありますから、
ね、
あのそれこそ同居オサムシとか多分そうですよね。
あ、そうなんだ。
あのオサムシって虫がいて、
うんうん、
以前おちょちょ会で出ましたけど
奈良県に生息してる。
そうです奈良県に、
はい、
なんかおそらく雑種由来から種、はい、な独立した種になったんだろうって言われてるんですけど、そいつらとかは多分他のオサムシとの 何が生殖隔離かっていう隔離されしてるかというと、うん、おそらくオスの交尾器のデカさによって実質隔離されてるっていうような状態が起きてるので、うん、そんな起きてもいいじゃんって思うんですけど、
はい、
どうなんだっけっていう問題意識を思いながら僕は家畜を調べてたっていうのが、まあ、
なるほど、
今回の話です。でね、ちょっとまあ先にね、いろんな家畜の話少し紹介したいなと思って僕いろいろ調べたんで、
はい、
あの基本生態学とか言われる分野でさ、
うん、
はい、人間環境以外のことをやっぱりさ想定してるというかさ、自然環境、いわゆる自然な環境、
はいはいはい、サバンナとか
とかね、ジャングルとかね、うん、
はいはい、
だからやっぱそういうのをむしろメインで見てるので、
うん、
まあ都市生態系とかありましたけど、まあ、それもさ都市に住む野生に、
はい、
で生きてる生き物だし、
都市の中で、うん、都市という環境を野生として生きてるカラスとか、
そうですね、
そう、虫とか、
そうですね、
っていうことですよね。
そう、そういうのを、まあ、扱ってるし、あと僕の興味も、うん、どっちかというとそっちなんで、あんまり家畜ってあんまり知らなかったんですよ、
うんうんうん、
だからまあこのタイミングでちょっと勉強しようと思って、
はい、
新しく勉強したり、
うん、
まあ、あ、そういえばこういう話もあったなみたいなことをちょっと見てきて、これ別種じゃねみたいなのがいくつかあるのでね、うん、ちょっとご紹介したいなと思ってます、
はい、
鶏、
うん、
ちょっと時野さん、鶏知識クイズもしてみるか。
おお、はい、はい、
はいはいはいはい、
ウコッケイ、
ウコッケイ、あー今問題答えたのか、
はい、
早すぎます僕は何言ってるかウコッケイ、
早押しじゃない、
違います、ウコッケイは、はい、あの有名ですね、卵、違います、言わないでくださいあのウコッケイは僕の昔じいちゃんの家で飼ってましたけど、違います、そういう問題じゃないです、
はい、
レグホーン種、
レグホーン種、
レグホーンと呼ばれる品種がいまして、
はい、
まあ、あとは白色レグホーン種とか、まあ、まあいろんな呼び方あるんですけど、まあ、レグホーンと呼ばれる品種がいます、うん、この品種はね、あの主にあの卵を取るため の、
うん、
あの品種なんですけど、
はいはい、
この、品種のニワトリ、年間の産卵数どれぐらいでしょうか。
まあそりゃさ、卵を産むために、
はい、
多分最適化されたんでしょうな。
そうですよな、じゃないとこな、買わないですな、うん、
でも普通の鶏がどれぐらいで、だからそのどれぐらい加速したのかが分かんないけど、
あ、ちょっとヒントじゃあ出します。
うん、
鶏ってのはもともといわゆる野生種というか原種と呼ばれるのは、うん、赤色野鶏と呼ばれる、
はい、
中国南部から東南アジアにかけて生息している、うん、まあ、キジ科の、
うん、
まあ、まあ見たらほとんど鶏みたいなやつがいるんですけど、
はい、
がまあ原種とされてます。
ほうほうほう、
まあ、いろんなね亜種間の、交雑とか、
うん、
まあ、他の品種間交雑とかもあったんですが、まあ、おそらくこいつはメインの原種であろうってことが、うん、まあ、示唆されています。
はい、
でこいつらは基本年間ね、まあ、十数個、
うーん、
基本的に繁殖期が春らしいんですけど、
はい、
春の時だけ卵を産み、一度で5個ぐらいかな、卵を産んで温めて、
うん、
孵化したら、残ってる、まあ、春の季節で、あとまあそれを 2,3 周する、だからまあ年間10個15個ぐらいです。
あの、
はい、
やっぱり春だけとかって、
はい、
なっちゃうと、
はい、
やっぱり生産にちょっと偏りが出ちゃうじゃないですか。
おっしゃる通りでございます、はい、
で卵もそんなに日持ちしないじゃん。
そうですね、そうだね、しないね。
あ、春は鶏卵の旬だねとかって言って
あんまりないね、
やっぱり春の卵はうまいねとかって言ってね、
聞いたことないね、鶏卵旬フェアとか聞いたことないですね、
ね、聞いたことない、もう年中ありますから、
はい、年中ありますな、
だ多分そういう期間じゃないんでしょうと、
はい、そうですね、はい、
で、今のその春に、まあ、大体15個かける4すると、まあ、大体1年で50個ぐらい、
はい、
でも多分少ないと思うんですよ。
おー、いきますね、はい、
だから、
はい、
3日に
1個
ぐらいですかね。
はい、おー、うん、はい、だからまあ120個とか、
はい、
ですかね。
年間120個ぐらい。
ファイナルアンサーで。
はい、
正解は、280から300個ぐらい。
わー。
だからまあ
1日1個か。
1個
産むか産まないか。
産むか産まないかぐらい。
でも2日に1遍は必ず産
む。必ず産んでるみたいなぐらいなんだそうです。
すごいね。
やばいよね。
それがレグホーン種なんだ。
これがレグホーン種と呼ばれるのが、まあ、そんぐらい産んでて。
それどうなんだ、卵の大きさってさ、
はい、
多産だとちっちゃいような気がするんだけど、そうでもないんかね。
まあ健康状態とかではあると思います。
ああのそうか、
卵って殻があるじゃないですか。
殻がある。
あの殻って、まあ要はカルシウム、まあまあ要はカルシウムでできてるわけですけど、
うん
うん、あのカルシウム源ってどっから取ってるかっていうと、
うん、
あ、もちろん餌からね取ってますよっていうのはそりゃそうなんですけど、あの鳥類の特徴として、
はい、
骨髄骨というものがありまして、
はい、
あの骨髄あるじゃないですか、骨の中にある骨髄の中にさらに骨が、
うん、
まあ、骨と同じ組織というかが、ではが入ってるんですよね、
うん、
骨髄骨つって。で鳥類は、
うん、
この骨髄骨をの成分を使って卵の殻を作るんですよ。
へ
ー。ちなみに小ネタですけど、恐竜って、
うん、
まあ、鳥類の祖先というか、
うん、言われてますね、
まあ、厳密に言うと、まあ、鳥類は恐竜だって感じなんですけど、うんうん、恐竜ティラノサウルスとかね、もう骨髄骨持ってたんですよ。
へえ。
だから
そういうところが一個理由にはなってるんだ、その鳥類と恐竜の。
ああ、まあそうかもね、まあ、そういうのも特徴も多分そうだね、合ってるっていうのも多分一個のその推論の仕方としてあったと思うんですけど、あのね、これがあるとね、何が便利かっていうと、あのティラノサウルスとかさ、まあ、恐竜って、まあ、化石だからさ、
うん、
骨から得られる情報ってさ、
うん、
結構少なそうというか、
うんうんうん、
こいつがまずオスなのかメスなのか、
はいはい、
じゃあオスだとして何歳ぐらいなのかとか、うん、そういう情報が結構得にくいんですよね、
はい、
ただね、骨髄骨を使ってたってことはですね、オスかメスかとか、もしくは卵を産んだことあるメスか、はい、ないメスかとかを、骨のその密度とかを、
はい、
見れば分かるんですよ。
へえ。
だから恐竜とかを調べるときには、そういう骨髄骨の有無とかを見て、
うんうん、
あ、こいつは結構多分もう、まあ、メスで、
うん、
結構卵何個も産んだ後の結構年を取った、
ほうほうほう、
ティラノサウルスだったんだなみたいなのが分かるっていうのが、まあ、ある、まあ、これちょっと小ネタなんですけど、まあ、話を戻すと、骨髄骨とか、まあ、骨の中にあるその骨の成分を使って卵を産んでるのに、年間300個も産んでたら何が考えられるかというと、
骨髄骨不足が、
骨髄骨不足、まあ骨粗鬆症になるということなんですね。
はあ、なるほど。
骨がね、脆くなっちゃうんですよ。だから
まあなりそうだよね、はい、だってその分卵にいってんだもんね。
そうです、
うん、
なのでですね、もう超骨折しやすくてですね、
へ
まあ骨折が原因でね、死んだり処分されたりするやつがいる、うんうん、みたいな、まあそういう、まあ、問題、まあまあ事実もあったり、うんうん、
まあ、僕はもっといただきますに感謝を込めてね、
うん、
あ、行かなきゃいけないですね。
そうですね。だからまあさっきの話に戻すと、卵でもやっぱりその個体によったり、もしくはその、うんうん、もう結構年を取ってくると多分骨髄骨不足で殻が薄くなるとかね、う
ん、はいはいはい、
でもう出荷できなくなるぐらい薄くなるとか、まあ、小さくなるとかもあるでしょうね、とかいう現象もやっぱり起きちゃうみたいですね、
うんうんうん、
これもね、さっきの品種じゃないですけど、言葉だけ聞いてね、この鳥は年間卵を300個産みますっていう鳥と、うん、年間15個ですっていう鳥が同じ種ですって言われても、はい、
うん、
って思うわけですよ。
もう思っちゃいますね。
ちなみに鶏、まあ、赤色ヤケ、ね、原種の方の 種としての学名はガルスガルスっていうらしいんですけど、
ガルスガルス、
おそらくラテン語でガルスが鶏って意味なんでしょうね、
うんうん、鶏中の鶏みたいな、
鶏中の鶏、ゴリラゴリラみたいな感じなんだと思うんですけど、うんうん、で鶏ももちろんだから種としての学名もガルスガルス、
うん、
で、まあ、亜種証明も含めると、
はい、
ガルスガルスドメスティクス、
うん、
まあ、ドメスティック的な意味でしょうね、家畜化の、
あ、なるほど、
おそらくっていう、まあ、ことで同じ種ではあると。
レグホーン種がガルスガルス、
ガルスガルスドメスティックスの中の一品種ですね。
はいはいはいはい、なるほどなるほど、
鶏、はい、一般のこと、家畜化された赤色野系、うん、一般のことを、ガルスガルスドメスティクスという、まあ、アシュレイヤーが用意されています。
はいはいはい、
まあ、このね、家畜に対して種のレイヤーを用意してあげるのか、
うん、
アシュのレイヤーを用意してあげるのか、品種のレイヤーを用意してあげるのかっていうのもめちゃくちゃね、むずいというか怪しいです。
はいはい、
この話もちょっと最後しようと思います。でもまあ一旦鶏とかは、
うん、
鶏ってくくりであれば亜種レベルのちょっとレイヤーが用意されてます、うんうん、犬もねそうだったと思うんですけど、あの種では狼という種だったけど、
うん、
あれはファミリアーシスみたいな名前だったかな、亜種証明が、うんうん、犬もそうです。ちなみにちょっとだけ最後言うと、鶏の用途ってさ、卵プラス肉もあるわけですけど、う
ん、はい、
まあ、いわゆるブロイラーですね、
ブロイラー、
肉用の鳥、
はい、
ブロイラーとかはね、まあ、さっき言ったあのレグホーン種卵のやつとかは、うん、大体半年ぐらいでね生まれてから、
うん、
半年ぐらいです、体の大きさが、
うん、
まあ、ピークを達するんですけれども、ブロイラーとかはもう2ヶ月ぐらいでピークに達する、すごく成熟が早いっていうような、まあ、特徴を示してるんですけど、もちろん同じ種です、
うん、はいはいはい、
品種が違うだけ、
まあ、ドメスティックスなわけですね、
ドメスティックスの中の一品種なわけですよね。本当かよって感じですけど、他にもね、
うん、
牛さん、
牛さん、 牛さんいつもお世話になっております。
お世話になって本当にお世話になってるね牛はね。ちなみにこの牛の原種、
牛の原種、
さっきのまあ鶏でいう赤色野鶏にあたる、うん、こいつはねもう結構前に絶滅しちゃってます、うんうん、多分聞いたことないと思うんですけど、オーロックスと、
オーロックス
という名前の、まあ、種がいまして、まあ、種の学名一応言うと、ボスプリミゲニウスという、
うん、
学名がついておりまして、17世紀1600何年のポーランドに最後の一匹が死んだとされていて、あのカエサルのガリア戦記、
うん、
カエサルもちろんあのローマ帝国の人だからさ、うん、あのでガリア戦記だからガリア上のドイツとかさ
フランスとかかな、ね、
とかの攻め、はい、まあ、攻めに行った時の記録ですけど、まあ、そのあたりではなんか、ね、一応ガリア戦記にもこのオーロックスっていうのが、
うん、
まあ、あのイタリアの方にはいなかったんでしょうね、あのめちゃめちゃいてでかいし強いっていうのが記録を残してたりするらしいんですけど、その頃あたりがね多分個体数としてもピークで、
うーん、
徐々にその後の記録的にもどんどん減ってって17世紀にはもう最後の一匹が消えたとされてるんですが、はい、こいつが一応原種とされてます、
うんうんうん、
なので、僕らが今牛と呼んでいる家畜化されたオーロックスも種名としては同じ、ボスプリミゲニウス、
うーん、
で特にこの牛のことは亜種証明が一応用意されていて、ボスプリミゲニウスタウルス、
タウルス、
ミノタウルスのタウルスかな、
ね、
多分
ぽいね、
ぽいよね、そこまでは調べてないんですけど多分そうだろうということで、一応牛のことはこの亜種証明がついてるということになってます。
なんか今更ながらですけど、
はい、
なんかポーランドで、
はい、
その亡くなったのが、
はい、
そのオーロックスの最後の一頭だっていう記録が残ってるのすごいですね。
すごいっすよね
なんか
これね、
日本でいうと江戸の始まりぐらいですよね。
そうだ ね,
ね1600年とかだから、
関ヶ原が1600年だもんね、うん、そうさ、わかんない、これもごめん、あのどう調査したのかとか、
うん、
なんかねわかんないんですけど、例えばさ日本でもさ日本狼を復活させようみたいな動きとかってあるんですよね、うんうんうん、でなんかねヨーロッパでもやっぱりそのオーロックスってのがやっぱその古き良きヨーロッパみたいなやっぱイメージを
ガリア戦記の頃の
なんか歓喜させるみたいで、
へ
え、ナチスドイツがですね、
はい、
オーロックス復活計画とかを
へえやりそう
してた、
でもなんか
やりそうと思いますよね、
うん、
あの頃やっぱナチスで遺伝学、うんうんうん、まあ今から見るとエセ遺伝学みたいなのが大好きだったんであ
のやりそう
だ、僕が見た本でも結構、まあ、そんな感じでちょっと批判的に書かれてたんですけど、うんうんうん、当時のナチスドイツはやっぱりそのなんか真のヨーロッパ人みたいなのを、
はいはい、
思考してそうじゃないですか、なんか、
うんうんうん、
それでやっぱり、ね、オーロックス復活計画っつっていろんな今いるあの牛の品種を掛け合わせて、
はい、
まあ、表面上はオーロックスとかに近しい特徴を持ってそうな、
うん、
けど中身は実際遺伝子的なもただのもう品種、
うんうん
うん、もう家畜化された牛の雑種なんだけどみたいなのを作ってて、僕が読んだ本にはいかにもナチスがやりそうなことではないかとか書いてたりしてて、まあ手厳しいけどそうだなとか、
だからボスプリミゲニウスタウルスプリミゲニウスみたいな感じになるわけですね。なる、
もうよしね、つけるなら、うん、そういうのをまあ作り出そうとしてたぐらい、なんかそういう存在っぽいです。ちょっとなんか古き良きヨーロッパにいた、まあなんていうのかな、まあ、
象徴的、
象徴、そうだね、
うん、
象徴的な動物だったみたいです。
はいはい、
だからねオーロックス絶滅しちゃってるので、うん、
はい、
生態的な特徴とかを今の牛と比較するのは難しいんですが、うん、はいはい、
なんか実験室とかに持ってきてね、
はい、
っていうのは無理ですよ。
あ、そうですね、
箸使って食べんの
みたいなそれはもうそれはもう大発見ですね、はい、もう牛もできない芸道ですけど、比較的近代まで残ってたので、まあ、何かしらいろいろ記録なり骨なりが残ってたりすると思うので、うんうんうん、そのサイズ感とかはまあ分かってるんですね、
はいはい、
オーロックスはまあ体重でいうとオスはね1500キロぐらい、うん、
え、さっきの650センチメートルマンと一緒じゃん。
そうです、650センチメートルマン、あの人間の品種の一種である、う
ん、グレートデン人間種、
グレートデン人間と同じぐらいの体重、1500キロぐらいあったと推計されてまして、
そりゃカエサルもさ倒すのめちゃむずいよ、
うん、怖って思ったでしょうね、
怖いもん、
こんなのイタリアにいないけどってやっぱ思ったんでしょうね、うん、
怖すぎる。
で今の牛はじゃあどんぐらいかっていうと、まあ、900キロぐらい、
あれ、あ、牛でも結構あるんだ。
まああるんですけど、まあ、
まあ、1.
半分にはなってないけど、まあ、1.5倍
と言っていいかな。
で体高、つまり足の先から肩までの高さが、
うん、
オーロックスはねオスでは2メートルぐらいだと。
でかっ、
でかいよね、肩までですよ。
え、でかっ、
でかいよね。
俺そんなのがさ、キラタヌス前は明日からガリアに行ってこいとちょっと部族の対立を平定してこいって言われてさ、 いますとかって言ったらさ、うん、2メートルの体高の 1.5 トンのやつが群れでいたら怖って思うよ。
そうですね。でもまさに多分その正直な心象がガリア戦記に多分残ってるんですよ。
もう書くもん俺だって。
返されても書くんですよね。
やばいやばいやばい、
こんなのいたよって書い
ちゃった。帰りたい帰りたい。
そうそう、いややっぱり面白いですよねこういうところ。
あれに俺の戦車めちゃくちゃにされた
みたいなね。やっぱそういう衝撃を受けるぐらいやっぱり、うん、でかかったみたいで、今の牛はまあ、足から肩まで、まあ、それでもでかいんですけど140センチぐらい、
うんうん、だって牛はさ、うん、まあ、怖いけど、うん、撫でられるもん。
そうだね。
オーロックスは撫でられんよ、
はい、オーロックスはね、ちょっとおそらくですけど角とかも結構すごかったみたいな。
うおー、オーロックスの角とか高値で取引されそうですね。
されそうです ね, ね、ありそうだ ね, ありそうだね。博物館とかであれば
錬金術とかにも使えそうだよね。なんかね、
使いそう。
オーロックスの角 5g。
分からんけど真の皇帝あたりが求めてそう。なんか
水銀みたい
な、
ね、
みたいな感じで、なんか珍しいもの何でもとりあえず吸って飲んでそうじゃん。
吸って飲んでそう、とりあえず。
なんかあったんだろうね。
へー、よく絶滅したね。
まあ食料、
いや思うけど、あーそうか、食料とかか。
そうです、マンモスとかでさえ絶滅しましたからね。
あ、そうかそうか、そう考えるとね、人間、昔はもっと巨大な動物がいっぱいいたんだもんね。
そうですね、人間からすると武器さえあれば、
うん、
割と、まあ、コスパ良かったんでしょうね。1回で大量に肉つ
ま
って、
多分向こうはでかいから遅かったんでしょうね、ゆっくり。
そうですね、怠慢で戦うわけじゃないんで、うんうん、人間は武器をね投げたりできるから食ってたし、あと環境ももちろん改変されてったってのと、うんうんうん、あと1個、まあ、無視できない、まあ、家畜化された動物の原種がよくたどる道ではあるんですけど、
はい、
原種と家畜化された種との交雑、
あー、それで遺伝的にいなくなっちゃった。
遺伝的にそうですね、中間ができたり、もしくはもう家畜側に取り込まれていくっていう形で、まあ、消滅を道をたどるっていうのは、
はいはい、
まあ、割と家畜化された動物には無視できない現象。
でも今のさ、普通のまあ乳牛とかさ、
はい、
何ホルスタインとかさ、はい、そういうのとさ、オーロックスがさ、はい、交雑できるかっていったらまたチワワグレートデン問題が出てくる気がしますよね。ま
あ、今のはね、でも中世とかの家畜化された牛は多分だいぶまだオーロックス的特徴も持ってただろうし、だったと思います。ちなみに先進国だから家畜と野生動物っていうのは厳密に区切られてますけど、赤色野系、あの鶏の原種とかは、さっき東南アジアに住んでるって言いましたけど、東南アジアとか普通に村とかで鶏を放し飼いとかしてるので、全然交雑してるっぽいです。
ああ。
赤色やけ
混ざる余地があるんだね、まだね。
そうです、まだあの別所と言えるほど離れてないので全然混ざってるので、うんうん、東南アジアにいるニワトリは、まあ、原種に近い特徴を持ってたりする可能性が、ね、うんうん、あるかもしれないですね。
そうね、オーロックスよく17世紀のポーランドにいたね。
いた ね。そうそうだね、そう考えると17世紀までむしろよく持ったね。
よく持ったね
って感じですね。まあ家畜あるあるですね。なんか豚とかはもう特になんですよ。
ほう、
豚ってもう原種お分かりですよね、イノシシなんですけど。はい、しょっちゅう交雑してます、いろんなところで、
うんうん、
日本とかはもちろん管理されてるから交雑しないでしょうけど、野生化した豚とかね、東日本大震災とかあった時に、
はい、
豚が逃げ出して、でそれがちょっとあの一時期ちょっと避難地域とかにね、
うんうん、
イノシシのような豚が歩いてたとかあって、
はいはいはい、
まあ、先祖返りするみたいなことよく言われるんですけど、豚はね割とね結構珍しい、はっきりと原種が今生き残ってる、うん、
へえ、
もう今いるイノシシが本当にまあ今の豚のルーツだろうっていうのが割とちゃんと分かってる、
うんうん、へえ、そうなんだ。
はい、品種で、あのさっきから僕あの家畜の原種が赤色野系とか言ってますけど、結構諸説あるんですよ、
うんうん、
はっきりと分かんないのが多いんですよ。犬の祖先が狼って一言で言いますけど、犬の祖先の狼が今生きている、
うん、
そこら辺に生きている狼と同じかってまたちょっと疑問があるんですよね。
まだ狼にもいろいろあるからね。
そうです、狼と犬の共通祖先の別の種がいた可能性もあるんですよね、はいはい、でもちょっと犬は家畜化された時代が古すぎたり、
うん、
あとは今さっき言ったようにあの交雑が結構進んだので、野生の狼とかとも、はいはい、結構怪しいんですよ、赤色野系と一緒で、うんうん、豚とイノシシは割と、まあ、今野生にいるイノシシがまあ原種だろうと、ある程度特定されてる、まあ、分かりやすいやつなんですけど、まあ、あとはねやっぱりホルスタイン種ですよ、
はい、
品種牛といったら肉用の、まあ和牛、まあ、黒毛和牛とかでいいのかな、
はい、
まあ、大体ね年間1000キロぐらいのお乳を出すと。
年間1000キロ、
で、なんか大体これはね、子供がやっぱ育つために必要な量が大体そんぐらいだから、まあそのぐらい出る。まあそりゃそうだなって感じなんですけど、うん、ホルスタイン種はね、年間9000キロぐらい。
9000？
9 倍のお乳を出すと。
すごいね。
別にホルスタイン種の子供がそんなに飲むとかいうわけじゃもちろん、
うん。
お乳搾りとか見たことあると思うんですけど、乳首部分が肥大化してる動物って見たことないじゃないですか。
確かにね。弱点みたいなもんじゃん。
そうですね。あそこで針とかプスとかさせたら、ピューっていろいろ出てきちゃうのも、ね。まあ結構異常、
確かに確かに
発達してるのおかげでその恩恵を受けて牛乳なりチーズなり乳製品を抜きにしてね、少なくとも養殖とかは何も語れないんじゃないかっていうぐらい頼りにされてますけども、まあもちろんさっき言ったように9000キロ出すホルスタインもボスプリミゲニウスタウルスでございますと。同じ種なんですよ。まあ今いろんな身近な家畜の例とか出しましたけど、やっぱ家畜化の歴史って長いですし、
うん、なんかソースわかんないですけど、うん、シュメール人の時代からやってたみたいな話がちらと耳にしたことがありますね。
大体、はい、ね、あの家畜のねルーツたどると中近東か東アジアか、うんうん、なんかどっかそこら辺なんですよ大体。
なんかエジプトとかメソポタミアとかでしょ。
大体そこら辺なんですよ。大体そうなんです。あの犬猫とかも大体そこらへんですよ、うん、あとまあ、まあ、天才でねいろんなとこあるんですけど、はい、まあ、そんな感じでもうさ、ここまで来たらちょっと分けてもいいんじゃないとかいう気持ちもね、
うん、
もちろんあの犬とかの場合とか、うんうん、特にね。
なんかさ、その種っていうのがさ、はい、なんかそのギリシャ神話で、
はい、
なんかこいつかわいそうだから星座にしてあげようみたいな感じの扱いになってる気がする。
あ、でもすごくいい例え出しますね。なんかあの専門家の書いてた本でもさ、種、うん、がいくら主観がね、うん、まあ、究極主観とはいえ星に星座を当てるかのように、おいおい、なんか本当恣意的にやってるわけじゃないんだよみたいなこと言ってたんで、うん、星座の例はすごいですね。ちゃんと芯を食ってる、
うん、あ、よかったです、
まあ、批判的な意見としてあり得る、うん、批判なんですけど、
なんかそんな感じに思った。
あのもちろんね、僕たちが今出してるのはやっぱ例外を多く出してるので、
うん、
ほとんどの種、
うん、
生き物の種っていうのは結構もう文句なしに種で種と言えますねっていうのは、
はいはい、
大体もう決まってんすよ。けどやっぱり例外はいくつもあるって話の中で、うんうん、家畜っていうのもだいぶ例外なんですよ。
だってさ、飼われてるっていう状況がまずさ
そうですね、
めちゃくちゃレアじゃん。
レアなんですよ。
不自然な感じにもなりますわね。
そうなんですよ。この家畜の存在がね、種の定義曖昧だよって話をしたくていろいろ調べてたんですけど、うん、まあ、ここら辺をだから突っつこうと思えば、
うんうんうん、
つっつけちゃうよって話がしたくて言ってるんですけど、
はい、
原則ね、分類学ってもともと博物学って話しましたけど、
はい、
原則はやっぱり自然を分けることなんですよ。
うんうんうん、
いやいやいや、家畜は自然界じゃないから、
うんうん、
分類学のある種対象外と言えるから、はい、品種ってのはまあ学名にも載せないし、
うん、
種名にも載せないんですよって言うんですけど、細かいこと言うとさっき言った犬の歴史、赤色野犬の歴史言いましたけど、実はね1万年ぐらい前から家畜っていうのも生まれててさ、
はい、
家畜化したのが逃げ出して独立種のように振る舞ってる、うんうん、っていうか もっと言うともう独立種として認められてるような生き物ももういっぱいいちゃうんですよ、
うんうん、
あの僕はね見たやつだとオーストラリアでは、
はい、
あのディンゴと呼ばれる、
リンゴ、
あ、ディで、
あ、ディンゴ、
なディグダのディですね、うん、
はい、
まあ要は犬なんですけど、野犬
か、
野犬なんですけど、
今ずっと頭の中にデュオリンゴがあったんで、あの鳥かと思いました。
いやいや、あの犬なんですけど、
犬、ディンゴ、
このディンゴの祖先は、
うん、
おそらく1万年ぐらい前に、うん、ポリネシアンの方々とかが、うん、多分移動してきた時に、まあ、初期の人類として移動してきた時に、うん、一緒に連れてきた犬なんですよ。あの元々新大陸っていうかオーストラリアにはいなかったたんですね、狼とかが、
はいはい、
あのいないから、いわゆるその有袋類という、まあ、カンガルーとかフクロオオカミみたいなそういうやつらがまあ繁栄できたのは、
うん、
ユーラシア大陸とかにいるそういうライオンとかオオカミとかそういうのがいなかったから、そのニッチを抑えられたっていう、まあ、特殊な事情があるんですけど、うんうん、歴史的なそこに、人間が入ってきたのと同時に犬も連れてきたわけですよ、
うん、
でそれがまあ野生化してるので、もうだから初期のディンゴはもう多分9000年前とか8000年前とかからもう野生化しちゃってて、これがまた めんどくさいことに17、8世紀とかヨーロッパからさ移民してくるじゃないですか、オス、
うんうん、
でその時にまた連れてきた新しい品種の犬とかと交雑しまくって、
は
い、ハイブリッドディンゴみたいなの
が、ハイブリッドディンゴ
今オーストラリアにはいるんですけど、もうこのディンゴとかになっちゃうともう古すぎるし、
はい、
なんか自然と言って言えなくもないのかなみたいな領域じゃないですか、うんうんうん、ちょっと、
まあまあまあそうね、だってもう 8000年とかさ、はい、やられちゃうとさ、
はい、
そりゃね、
そうなんですよ。だからね、あのさっき言った品種とかもね、僕結構あの見てる感じ、イメージですよ。あのこれあの専門家が言ったわけじゃないですけど、大体ね、あの家畜化の歴史が長くて、
うん、
もう9000年8000年とか経ってて、かつ原種がある程度分かってるやつは、
うん、
亜種名が付けられるケースが多いなって気がします。さっき言ったニワトリであればガルスガルスドメスティクスっていう亜種名でニワトリを表現してるじゃないですか、うん、牛だって、ボスプリミゲニウスタウルスっていう言いますけど、
うん、
これはなんとなく原種がなんとなく特定できてる、
はい、
かつ歴史が長いから品種で分けずに、
うんうん、
亜種っていうちょっと上のグレードまで言ってるんですよね。でもね、家畜化の歴史が長すぎて、かつもう原種がもはや分からねえみたいなやつもいるんですよ、うん、代表的なのはカイコ
はあ
ですね、
絹の
絹のカイコですね。カイコは結構有名というか、ネットでたまに、あ、僕の見てるネットのあれが、うん、皆さんの見てるその
カイコナイズとされてる、
おすすめになってるか分かんないですけど、カイコはよく人の手がないと全く生きていけないみたいな言われて、うんうん、
あ、聞くね、
餌がなくてもじっとして餓死を待つだけみたいな、うんうん、なんかね、大人もね、羽はあるけど全然飛べないし、交尾もまともにできないみたいな言われてるんですけど、カイコのね、原種
は、
はい、クワコと呼ばれるガがいて、うん、
はい、
まあ、こいつが原種なのかなというのが濃厚な説ではあるんですけれども、
いや、なんか名前からしてめっちゃ原種っぽいじゃん。
まあそうですね、寄せたのかな。
クワの葉食べるし、
はい、
あ、そうですね、甲ついてるし、
そうですね。クワコの学名、種としての学名はですね、
はい、
ボンビクスマンダリーナ、ボンビクスマンダリーナっていうのがクワコ、
はい、
原種と思われる種の学名です、
うん、
カイコ、
うん、
ボンビクスモリという種レベルで分けられてるんですよ。これは多分歴史が長くて、
うん、
原種の特定がちょっと他の牛とか、はい、ニワトリ比べるとちょっと曖昧
は
に、だけど分類しなきゃいけないいるから、うん、ってなった時にちょっと種名レベルでも分けちゃいがち、
うんうんうん、
家畜化の歴史もよくわからん、
はい、
し原種もよくわからんみたいなやつらもいるんですよ。
ほう、
アルパカとか
は
いるんですよ。アルパカあたりまためんどくさくて面白いんですけど、
うんうんうん、
ここら辺はね絶賛混乱中です。
へえ。
亜種になったり種レベルで区切ったり、リャマっていう価値、まあ、動物います、はい、リャマは
リャマとアルパカの違いも分から
ない、まあ、似たようなもんです。どっちもラクダ科の仲間です、
はい、
ラクダの仲間なんですけど、どっちも南米とかに住んでます、
うん、
グアナコが、うん、家畜化されたのがリャマだと、
はい、
言われています、
はい、
が現状グアナコの学名は、ラマグアニコエでリャマはラマグラマっていう学名で言われて、はい、種レベルで区別されちゃってますけど、
うんうん、
リャマも別に野生環境で生きていける能力とか持ってるんで交雑しまくってるんですよ。
なるほど。
だからね、亜種で分けるべき説とかね、うんうん、いや品種なんだから種として一緒なんじゃないか説とかありまして、これはね、ビクーニャとアルパカの関係も一緒です。
ビクーニャまた新しいの出てきたな。
アルパカビクーニャが家畜化されたものだとされてますが、
もうダメだ。頭の中がモフモフしてきた。
ビクーニャはビクーニャビクーニャ。
ビクーニャビクーニャ。
で、アルパカビクーニャパコス。
パコス。
パコス。パコスですね。
アルパカのパカってパコスの。
わかんない。もしかしたら。もしかしたらなんか響きそこら辺が来てですよね。
ビクーニャパコス。
ビクーニャパコス。
へ
なんですよ。だからで。アルパカとかはもう絶賛種レベルで分けるべきなのか、
うん、
足レベルで分けるべきなのかあるんですけど、これはもう家畜という、
まあ、錯綜してますよね。
錯綜してるって感じですね。で逆にもう原種というか、
うん、
差異の由来がもう明らかに分かってたり、
はい、
もしくは歴史が浅いものはもう品種として、
うんうんうん、
もう足とか種じゃないそのさらに下としてやっぱり区別されていて、ブルドッグとかね、
はい、
ダックスフントとかね、
うん、
まあ、そういう犬の品種とかは特に顕著だと思いますけど、そういうのは品種として分類されがち、
うんうん、
僕がね過去3回これも含め3回、うん、何が言いたかったかっていうと、種とかが絶対的なものだと思ってると結構こんな感じであやふやなとこもいっぱい残ってるよってのをね、うんうんうん、ちょっと伝えたくて。
いや面白いね。
なんかねやっぱ大変だね分類学者ね。
ね、自然を分類するのが分類学者ですって言っても、うん、じゃあ家畜にしたら学名が剥奪されるのかみたいな
そうだよね。そこら辺もね、だから古けりゃいいのかとか、ね、
じゃあ何年経っちゃいいんだよみたいな。
そうそう、まさにそういうことだと思います。 でこれ何年経っちゃいいのかっていうのはちょっとね本とか読んでたら出てくるんですけど、それはその時の分類学者がこの時だと思ったらその時です。
あのすごいね、分類学者神みたいになってんじゃん。
まあ分類学者のまあ相違で、さすがにもうそろそろ首都分けて良さげだよね。なぜなら、まあ例えば生殖隔離の話が出たり、遺伝子の差異が出たり、なんかそうするんでしょうね。で例えば、まあ、もう野生化して何年も経ってて、もうここの生態系がもうこいつなしでは語れなくなるぐらいもう、溶け込んじゃってるねとかみんなが思った時です。
なるほど。じゃあこれあれですね、まず吉野はこのブルドッグの服をよく着てますので、
はい着てますね、
あのブルドッグを、はい、あの主名に、あげる市民団体みたいなのを立ち上げて、はい、あの運動を起こしましょう、はい、ブルドッグに新たな種名を
やりますよ。ブルドッグが自らあのメスを持ってブルドッグ同士で帝王切開できるようになって自然界のアフリカの奥地とかでみんなで自然に繁殖できるようになったら1000年後ぐらいには、そろそろブルドッグだってさすがにねメスを使って帝王切開するってなかなかすごい特徴だし、
そんな特徴を持った動
物遺伝子調べたら
すごいな、
メスをうまく扱う遺伝子があったからもうこれ種でいいんじゃないっていう時代が来るかもしれない、けどまあそういうもんなんだよっていう話をちょっとね、亜種なり家畜の話して、わーわー言ってみたっていう感じでした。はい、ちょっとあの犬の話もまたしてようと思います、犬のさっきの品種がなんでこんなに多様化なのかとか、
はい、
あとは人員選択ってさらっと言ったんですけどね。
だっけ？
あの、だいぶ初期に言いました。
はい、
あの人員選択ってあの自然選択という対比されて言うんですよね。人間がの圧力によって受ける。
うん、
広い意味で言うと自然選択っちゃ自然選択。まあ、人間を自然と、まあ
都市生態系的に言うと自然ですね
そうですね、これもさ厳密に言うとよ、人間という生物に家畜側が寄生した結果の進化と言えなくもないんじゃないですか。
あ、だからあれですよね、アリグモじゃないなんだっけ、アリアカシアとアカシアアリみたいな感じ、
はい、
とどう違うんだって言われたら、
そうです、はい、
最悪はわ、分かんないよね。
そうですね、だからこれも究極はさ人間を特別視するのかとかいう、
そうそう、自然と人口の違いとかね
だからね、ここら辺はね科学哲学という領域でお願いしますということで、
はい、
僕はそんなに立ち入らないですけどまあでもこういう話があったりするぐらいやっぱ難しいですよ、種って
簡単にここまでが種ですっていう風に言えるような、あれじゃないよねっていう、
そうです
ことはね、
はい、だからといって分類学者が適当なことをしてるわけでは全然ないです、
はい、
ほとんどの生き物は妥当です、 種の分類が、はいはいはい、種の保存の法則とか言うとさ、厳密性欲しいじゃん、だって生き物一般に適用できる法則なんだから、じゃあその種って何のこと言ってます、とかはやっぱ気になるよねっていう感じですね、
はいはいはい、
っていう話をしたかったということでございました。
だからホテルのバーとかでさ、分類学者からさ、なんかちょっと口説き文句みたいな感じでさ
はいはい、はい、
お酒をこうくぐらせながらさ、今度君を種に登録してあげるよみたいな感じに言われたら、あなたそれ種ってどう考えてるのというふうに答えれば、
そうですね、
うってなるわけですね。
あなたの言う種の定義ってどの種の定義のことをおっしゃってます、はい、
これ分類学者にこうやってあの口説かれたらって返してあげましょ う、
ね、多分真の分類学者は多分ここで分かってるので多分言わないと思いますけどね
だからエセ分類学者が
そうですね、
君を今度種に 、はい、分類してあげるよみたいな、
ね、それで一発撃退できるかな、
うん、
はい、ということで今回は終わりにしたいと思います、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。